Good afternoon. 皆さんこんにちは、今日はジョイスがトランスレーションをしてくださるんでしょうか、英語の方は、後ろのジョイスの近くに、お座りいただいて6月に入って夏らしくなってきましたね、緑が濃くなってきてですね、そして通りを散歩をなんか時々していると花の香り、甘い花の香り、うちの子はバニラの匂いがするなんて言ってましたけれども、花の香りがねしてきて、そして、バーベキューの匂いもね、してきますね。私たちアパートに住んでるんですけれども、3階なので時々暑くてこう窓開けてるとですね、バーベキューのいい匂いがしてきますね。その匂いを嗅ぎながらご飯を食べているわけじゃないですけれども、とてもいい匂いです。私たちもそれに負けぬようにキリストの香り、復活のイエス様を信じる信仰によってキリストの香りを豊かに放っていく、種をまいていく、そのようなものでありたいと心から願います。一言感謝のお祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんと共に読んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの恵みを心から感謝いたします。今日の礼拝を心からありがとうございます。主よ、どうぞこの時を豊かに祝福し、あなたの御霊で満たし、私たち一人一人に必要な糧を、御言葉を通し、祈りを通し、賛美を通し、また交わりを通して豊かにお与えくださいますように、導いてくださいますように、また今日ここには来られない方々、体調崩している方々、お仕事で忙しい方々、また怪我をされている方もおります。主、お一人お一人をどうぞ憐れんでくださって、今いらっしゃるその場にあって豊かに恵んでくださいますようお願いいたします。今日これからのひとときをすべて御手にお委ねして、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。エペソ人への手紙も今日で最後になりました。今日のところはとても短いところです。4節だけですね、この最後の4節短いですけれども、2つに分けることができるかなと思います。前半部分と後半ですね。前半では主にこのエペソ人への手紙を携えてテキコという人物について紹介がなされています。そして後半のところでは祝祷ですね、祝福の祈りと挨拶という形で締めくくられております。まず、最初の21節22節のところですね、ここでパウロはこの手紙を託したテキコという人物について、紹介をしておりますけれども、テキコという人は、聖書の中に、4、5回ほど名前が登場するんですけれども、パウロの同労者、パウロの弟子の一人であった人であります、彼はですね、パウロの3回目の伝道旅行に同伴をいたしました。そして、ローマの獄中につながれているパウロに代わってエペソの教会、そしてコロサイの教会に手紙を届けるという役目をパウロから与えられて、旅立ち、そしてこのエペソ人へ手紙を持ってきたんですね。 まあ、それから彼にはもう一つ使命がありまして、コロサイ人への手紙の中にそのことは記されていますけれども、オネシモ、ね、オネショじゃないですよ、オネシモというですね、ラオデキアの人の、まあ、奴隷であった、人ですね、この人を主人のもとへ返すために、彼を同伴して旅をした、まあ、そういう使命も彼にあった、まあ、どちら先に行ったか分かりませんが、おそらくコロサイ、ね、地図を見ると先に行ったのかな、そして、エペソ、ラオデキアと回ったのかもしれませんけれども、まあ、とにかく、パウロからこの手紙を託されて、エペソの教会に彼は使わされたんですね、そしてこのテキコという人がどういう人物であったのかということが述べられています。彼はまず第一に、主にあって忠実に仕えているものである。そしてさらに彼は愛する兄弟である、愛される兄弟である、教会の仲間たちからも愛される信頼のある、そういう人であったということがわかります。そして彼が使わされた目的は、パウロの様子を伝えること、まあ、手紙をまずは持っていくことであり、また手紙の中でおそらく書き切ることのできなかったパウロの働き、またそのパウロのローマでの働きを通して表されている神様の御業を余すところなく報告伝えるために彼は使わされました、まあ、今私たちはとても便利な時代に生きておりますね、日本にいる知り合いに連絡をしたかったら E メール、ね、E メールを送れば次の瞬間には届いて、もっと早く伝えたかったら電話をかけることもできますね。スカイプなんて言って顔を見ながら私たち何時間でも今話すことができる、そういう時代に来ておりますけれども、パウロの時代はもちろんそういったものはないわけです。ファックスもないわけです。まして郵便屋さんっていうのも一般の人が使えるそういうものはないわけですね、まあ、国の使者が使わされていくということはあったでしょうけれども、一般の人が、何千とかの切手を貼って箱に入れとけば、届くというそういうシステムはありませんでした。ですから誰かに頼むしかない。遠くの国へ手紙を届けるためには誰か自分の知り合い、そこに旅行に行く人にその手紙を託すしかなかったわけですね、ということは信頼のおける人でなければいけないわけですね。途中で面倒くさくなってね、手紙を捨てちゃったって言うと困るわけですよ。時々日本でありますね、お正月になるとあんまりにも、お正月のハガキあれなんていうの、年賀状ね、カナダにね7ヶ月も住んでると忘れます年賀状届けるの面倒くさいからって途中ねどっかの神社の裏山かなんか捨てちゃった、ね、結局バレてニュースになりますけれども、そういう人じゃ困るわけですよね。ましてパウロに使わされたテキコの場合は手紙を届けるだけではない、その見たこと聞いたこと、またパウロから頼まれたことを口でも彼は伝えたと思うんですね。ですからそれを正確に伝えてくれる人でないと困るわけですよね、聞いたことと違うことを言われては困ってしまうわけであります。まあ、福音というのは2000年の時を経て今私たちに伝えられていますけれども、本当に忠実に伝えられる、伝えていくということが本当に大事なことだと思うんですね。異端と呼ばれる、まあ、カルトとかね、異端と呼ばれる、そういう、グループの人たちが時々、起こってきますけれども、彼らも同じ御言葉を読みますね、聖書を使いますね。でも忠実でないんです、正確でない、曲がった間違った解釈がそこに入りねじ曲がって伝わっていくときに、 同じ聖書を使っているのに神様の喜ばれないことが歴史の中に起こってきてしまう。ですから私たちも神様から使わされている意味であります。私たちにとってまず大切なことは何か、それは忠実であるということ。パウロに忠実であるだけではなくて、何よりも神様に、主に忠実であること、これが大切なことであり、テキコはそれにふさわしい人物であったわけですね。そして、このテキコという人が使わされて、様子を述べ伝える、その目的は何か。それはそのことによってエペソの人々が励ましを受けるためであると、コパウロは述べています。この励ましという言葉は奨励という意味の言葉ですね。別の言葉で言えば進めと言ってもいいかもしれません。ですので、ただテキコの報告を聞いて、話を聞いて、感動して、あ、神様素晴らしかったで終わるのではなくて、そのことを聞いてその人の生き方、行動が変えられる、その人がそこから成長していく、そのためにこのテキコという人は使わされ、また彼が伝えたその内容によって人々は励まされ、行動が変えられ、成長していったわけですね。そして13節後半に入りますけれども、最後のこの2節は祝祷の言葉であります。父なる神と私たちの主イエスキリストから、平安並びに信仰に伴う愛が兄弟たちにあるように。平安も信仰に伴う愛も神様イエスキリストから来るものであります。それがあなた方と言わず、ここでパウロは兄弟たちと言いますね。異邦人の人たちも含めて兄弟たち、あなた方も家族である、兄弟である。そのあなた方に平安と信仰に伴う愛があるように。エペソ人への手紙の主題テーマは一致でした。キリストにあって一つとなる、私たちを一つに結び合わせるものは神様が与えてくださる愛であります。その愛がありますように。そして24節変わらない真実をもって私たちの主イエスキリストを愛するすべての人々に恵みがあるように。私口語訳の聖書を使っておりますので、新改訳でおそらく、朽ちることのない愛によってと書かれているかもしれませんけれども、とにかく変わることのない愛、変わることのない真実をもってイエスキリストを愛する、イエスキリストに従う、まさに忠実である、そのような人々には神様の恵みが伴うという約束であり、励ましであり、祝福の祈りを持ってエペソ人への手紙は閉じるわけですね。ざっと読みましたけれども、ここから2つの、2つで1つなんですけれども、ことを今日はシェアさせていただきたい、と思うんですね。2つのキーワードをまず先に述べたいと思いますけれども、今日の御言葉を通して私たちが教えられること、一つは先ほども言いましたけれども、神様に対して、主に対して忠実であるということですね。忠実であることの大切さ、忠実であれということ。そしてもう一つは兄弟愛、もう一つのキーワードは兄弟愛、兄弟を愛する心であります。テキコは主にあって忠実なしもべでありました。そして同時に兄弟たちから愛される そういう人物でもありました。この二つのバランスを保つ、健全に保つということが難しいけれどもとても大切なことだと思うんですね。兄弟を愛するということはエペソ人への手紙の主題テーマでもあります。私たちがキリストにあって一つとなる、互いに愛し合うということは聖書が繰り返し教えている普遍の教え、真理、テーマでありますけれども、しかし兄弟を愛するということに不健全に偏ってしまうとどうなってしまうんでしょうか。私たちは互いに愛し合わなければならない、だから許さなければならない、あるいはどんな人でも受け入れなければならない、もちろんその通りです。私たちは互いに許し合い、受け入れ合い、愛し合っていくようにイエス様も教えられました。しかしもしその兄弟愛が自分の身を守るため、あるいは自分をよく見せるための行動であったならば、それは違うと思うんですね。相手から嫌われてしまったらどうしよう、相手にこんな風に思われてしまったらどうしよう、まあ、そういう思いが心の中にあり、その思いに動かされて言うべきことを言えない、しかしそれを兄弟愛、全ての人を受け入れ愛するという言葉で覆い隠し正当化してしまう。イエス様は罪人を愛されました。罪人と言われる人たちと一緒に食事、ご飯を食べて、彼らと共に行動をして、彼らと共に寝起きをして、彼らを受け入れ、彼らを愛し、彼らを導かれました。そういう意味ではイエス様ほど人々を受け入れ寛容であった方はいないと思います。でも同時にイエス様は十字架の死に至るまでも忠実なお方でありました。神様の御救い、神様の真実、神様の恵みをねじ曲げようとする、それを奪おうとするパリサイ人、律法学者、祭司長たちに対しては断固立ち向かい妥協することはありませんでした。たとえそのことによって命を失うことになろうとも、イエス様は彼らのご機嫌を伺って彼らとも仲良くやろうとは言いませんでした。たとえ彼らから迫害を受けても、イエス様は前に進まれた。父なる神様のご計画に忠実であられました。私たちもそうでありたいと思うんです。でもそうであるときに、もう一つ気をつけなければいけないことがあります。今度は不健全に忠実であると、まあ忠実でないんですけど、正確に言えば、でも不健全に忠実であるね。もう神様にも熱心なんだけれども、結局それは神様を愛する心ではなく、自分を愛する心、自己満足、自分をよく見せたい、いわゆるパリサイ人、律法学者たちの心でありますけれども、彼らは宗教的に見れば非常に熱心、忠実であったと思うんです。律法をもう事細かく守ってたんですから、その行いだけを見たら彼らほど忠実な人たちはいなかったけれども、彼らの忠実さは神様を愛する心から出た忠実さではなかった、自分の見栄えをよく見せるための忠実さでありました。熱心に神様に仕えること、忠実であることは大切なことになります。でもそのことによって私たちが人を裁いたり優越感を持つとしたら、 それは神様が望まれる忠実ではないと思うんですね。最後にもう一度テキコという人物に戻りたいと思うんですけれども、まあ、テキコという人物、聖書にね5回も名前が出てくればもう有名人だと思いますけれども、でも聖書の中では比較的それほど取り上げられていない、まあ、名前が時々出てきますけれども、彼がどんなことをしてどんな結果になったかとかね、パウロやその他ペテロ他の弟子たちに比べれば非常に彼は目立たないものであったと思うんですね。でもそれでいいと思うんです。私たちが陥る誘惑、特に牧師が陥る誘惑、あるいは伝道者、メッセンジャー、人前に立って何かをするということに召されている人が特に陥りやすい誘惑、それは神様に熱心に仕えているんだけれども、その熱心さのゆえに自分の名前を残したいという誘惑がありますよね。私はこんな働きしましたね、田村牧師が来てからこんなに洗礼者が出ましたとか、田村牧師が来てからこんなになりましたとか、なんか、人前では謙遜ぶってるんですけれども、なんかそんなのが出てくるとちょっと嬉しくなっちゃったりなんかして、自分の名前を残したいっていう枠私たちの中にあると思うんです。例えば献金なんかした人の名前がね、建物のなんか名前ついたりしますよね、いろいろ。まあ、それは寄付した人が名前をつけてくれと言ったわけじゃないと思います。でもなんとなくやっぱりね、人ってそういうところあるじゃないですか。自分の名前を残したい、自分の功績として残したいね。でも真のキリスト者はそうでないと思うんです。真のキリスト者は神の言葉、福音を正確に忠実に残して自分の名前は消していかなければいけないと。あの先生の話がすごいではなくて、その人を通して語られた神様の言葉、神様の福音が正確に残っていくことが大事なのであって、その人がどんなすごいことをしたかということはある意味忘れられてしまってもいいんです。私たちの中には口下手の人もいると思うんです。人にね、伝えるということが苦手だという人もいるかもしれない。でもそれでいいと思うんです。あるいは目立つ人のように何か社会的な行動をいろいろやってですね、人を教会に呼んでくるとかいろんな目立つそういうことが苦手な人もいると思うんです。でも比べる必要ないと思うんです。名前が残らなくたっていいじゃないですか。人から褒められなくたっていいじゃないですか。こんなこと言ったら怒られますけど、 あなたいつからいたのなんてね、いいんです。それでも神様に忠実であってください。そして神様の御心、言葉を残してください。この地上に名前を残さなくていいんです。この地上に名前を残さなくても、あなたの名前は天国の神様手帳にはしっかりと記される。そして天国に行ったら私たちみんな驚くと思いますよ。こんな伝道者、聞いたことも見たこともないっていう人が神様の前に呼ばれてですね、しもべをよくやったと言われると思います。本当に主のために謙遜に仕え働いた人はきっとそうであろうと思うんです。もちろん名前が残ってもいいんですよ。自分で名前を残そうとしなくても残っちゃう人っていうのはいるわけですから、名前が残ったらいけないというわけではないけれども、名前を残すために熱心であるのは間違いないということですね。どうぞ私たちもエペソ人への手紙、全部今日終わりましたけれども、エペソ人への手紙を通し、またその他聖書の御言葉をパウロがテキコに託したように、今日私たちは神様からこれを私たち託されているんですね。そしてこれを届ける使命を神様から私たち今日いただいています。どうか私たちもテキコのように主に対して忠実であるしもべ、また兄弟を愛する心を持って仕えていく そのようなものでありたい。また神様はそのようなものを祝福し喜び使わされると思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、何故あなたはこの私たちのような小さきもの、力なきものを選ばれたのでしょうか。それは他でもない、私たちの名前が褒めたたえられるためでなく、主よ、あなたの皆が褒めたたえられ、あなたの御言葉、あなたの御救いが述べ伝えられ、人々のうちに残り広められていくためであります。主よ、どうぞ私たちに力をお与えください。そして主よ、あなたの御言葉に忠実に、そしてその御言葉を正確に人々に述べ伝えることができますように、私たちを助け導いてください。すべて人から評価されない人々、無視される人々、しかしなおあなたに忠実であった人々を感謝いたします。どうぞ彼らの名が天国で慰められますように、あなたから喜ばれますように、心よりお祈りいたします。愛する主イエス様の御名により感謝しお祈りいたします。アーメン。